Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss, Reiko and
Mila.
このポッドキャストは私、佐藤真邦主玲子と長谷川ミラの2人でお送りするおしゃべりプログラム。デジタル音声コンテンツ配信サービス、Spinner を通じてお届けしています。同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会への違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話をしています。ハッシュタグは東京ヤングボス、東京は伸ばし棒でお願いします。そしてメッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。はい、フォローボタンからフォローも忘れなく。
お願いします。
はい、今日は
東京でっていうか最近ずっと一緒に収録できてるね。
そう、
あれマレーシアは
いや全然日本にあのマレーシア
から何言ってるか分かんないんだけど何聞こえないあいつも美味しい何
うんと、なんか説明するのは難しいじゃんなんだけど、うん、まあ、一言で言うと日本に結局戻ってくることになったわけではないとは思うんだけど、うん、拠点が日本にも拠点を置き直したみたいな感じかな。
前はお家とかもも
う完全に家具も全部船便で送って全部マレーシアにあるんだけど、スーツケース今2つ分だけ日本にあって、うん、でも今日本のあの家も借りようとしてて、
うん、
ホテル暮らしちょっときついからさずっとは、
うん、そうよね。
で今は来月からかな、
うん、
家借りた。
あ、
そう。
お、
なんで
近い？
近い。ミラと近い。でも本当今までさ今週末とかエディション泊まってたのね。うん、もう I smell like edition right now。
リッチね。
You smell it？
うん、リッチ。何もかもがリッチ。香りがエディションエディションにすぎてなんか私最近エディションの香りがするんだけど
なんかそうやってたらすごくうざいね。
最高最高だよ大好き。私はちなみにあのウェスティン、これ、うん、ホテルトークになっちゃうんだけど、うん、子供の時ウェスティンにあの泊まることが多くて、
うん、
であの南アフリカ行った時にたまたまなんかやっぱいいホテル泊まらないとちょっと怖かったから、うんうん、ウェスティンに泊まろうと思ってね、なんかいいディールがあったからちょっと安めに泊まれて、さあこのねエントランスの香りがね、
うん、
全世界一緒なのウェスティンって。
あ、
だから帰ってきたって気分になって、
うん、
この香りの
素敵だよ ね、
素敵だよね。
それ私もエディションの香り大好きで、
あれなんなんだろうね。エディションってあのホテルの名前なんですけどね、
はいはい、あのそのボディクリームもいっぱい持ってるお家に大好き本当に。
うわ、
でもアマテラスの匂いっていうのもなんか いつか作りたいなと思って、
うんうんうん、
匂いっていいよね、
うん、
匂い最近追求してる、
うん。え、ごめん今ねマジでジャム今ね調香師さんとねミーティングしてるんだ。
すごい、
ジャムの匂いを作ろうみたいな。
めっちゃいい香水屋さんなんだけど、うん、めっちゃいいところあるから今度行こう。
教えて教えて。何どんな？
なんかもうね入ったらハリーポッターの世界なの。
あ、自分で作れるみたいな。
いや作れないんだけど、もうそのストーリーがもうなんか、うん、もうね、I'll show you、言葉で説明
してくれるんだその香りについて。
で自分の匂いを引き出してくれる香水っていうのがあって、それだけ嗅ぐと無臭なのね。でもつけるとその人の香りで香水になるの。I'm wearing that right now。 今私つけてる。
はいはいはい、
でもこれをつけるとみんな匂い変わるのっていう、なんか
ちょっとスモーキーだった
私でしょ。
ウッディっていうの。
そうそうそう、うんうん、ウッディってちょっとフローラル入ってる感じなんだけど、うんうん、私の友達がつけるとレザーの香りがしたりとか、もう一人の子はなんか海っぽい匂いがしたりとか全然違くて、フェロモンを引き出すっていう、うん、それが一番自分の素敵な香りを引き出すって言われてて、みたいな。
最高だ。
なんかねちょっとすごい匂いについて最近インスピレーションがあるんですけど、
うん、
まあでもそう日本によく来てますね。
よく来てますね。
うん、まあ、仕事をすっごい優先してるって感じかな。自分のいろんな人生って、まあ、恋愛もそうだし家族もそうだし、うん、仕事があっていろいろ趣味とかいろいろあると思うけど、私やっぱ自分のキャリアの軸を一番優先したいなって思って、
うん、
あの彼とも話して家族とも話してちょっと全然マレーシア帰るし、全然ビジネスもあの私も関わるけど、あの日本でこういうことしたいっていうのがすっごい明確になって、今インバウンドすごいじゃん、
うん、
外国人も増えてきて、うん、なんかアマテラスがここからだなっていうのがすごいいろんな軸で見えてるのね、
うんうんうん、
でもなんかアドレナリンがもう爆発状態みたいな感じだから、うん、勝手に家借りて、
うん、
もうなんか結構勝手に全部進めちゃってるんだけど、
あらま、まあ大人だからね、
まあ、大人だから、
うん、
なんかもう I'm living for my life って感じかな、
うん、じゃあ今はアパレル
ファミリーがいるのは幸せなことだなと思いながら、うん、どういうこの先の私の人生もぜひ見ててください
そう本当にだから1年前と全然話が違うというかあいなんていうのもう進んでるよね
そう私この間なんかただただライフアップデートするための YouTube をみゆきが撮ってくれてみゆきが編集して載せてるから載せたんだけど、うん、タイトル見たら、うん、毎週人生がアップデートされる私の最近のアップデートタイトルだったでも本当にそうだからマジで毎週ストーリー変わるなって自分でも思うけど、うん、それが大変とは思わなくてなんかそれって毎日毎日私がいろんな人に会っていろんなこと吸収して、うん、それのアウトプットの結果自分がどんどん成長してるから考えも変わってるし
アウトプットのスピードがレイコはもう普通の人の 3.5 倍だと思うマジで
3.5
もう倍じゃない3.5 えマジで普通やっぱり私も多分同じように言ってたらちょっと違うようだけどいろんな人に会ってるし、うんうん、いろんなアイデアもらってるしやっぱこの行動にまで移す時間があまりにも毎日やることがこなすことがありすぎて、
うんそうだね、
行動にそう移せないもうすごく時間かかる、うん、I have all these like crazy ideas いろんなアイデアあるのに、うんうんうん、本もノートもいつも持ち歩いてこう書いてるけどこれいつやるんだろうみたいなのが結構あれで今毎日毎日こなしちゃっててすごい嫌だなって思うんだけど本当尊敬する本当早いよね早いから OKOKOK って多分毎週変わるんだと思うう
ん、でも自分の中でも全然できてないよやりたいこと I need more people っていつも思う、うん、本当にもうこれを形にできる人がもうあと15人ぐらい欲しい、
うん、そうなんだよねでもやってる方だよやめちゃくちゃやってる方だよ、
うん、
めちゃくちゃ
だからどうなっちゃうんだろうなんか私の言ってることとかあんま参考しないでほしいだから毎週変わるから
いやでも日本のさこの美徳っていうか、うんうん、で、まあ、一つのこう職人とかなんか一つの物事に対してめちゃくちゃ極めてるみたいな、
うん、
筋通すっていう言葉があったりとかさ、
うんうん、
それも分かるんだよねかっこいいと思う、うん、だけど私自身もそうなんだけどそれこそ社会問題に対しての意見だったりとかって、うん、まあ右だったのが左になることももちろん右から左に変わったりあの右から左っていうのはそのそういう右から左じゃなくって、
うん、
なんていうのかなあのいろいろねそう振り幅があったりとかっていうのがなかなか日本だとさ、意見変わってるんだけど
そうだね
信用がみたいな、
うんうんうん、
そうじゃないじゃん、うん、アップデートじゃんっていうのは一個あるよね、うんうん、
確かに確かに、
うん、
変わらないとか怖すぎない
逆にね
だって視野狭くない5年前と考え方一緒なのお前みたいになっちゃうかもしれない
そうだよねでもそれでいくと私1年前とマジで変わってないから本当に反省結構レイコに会うたびなんか辛い、なんか何も変わってねえってマジで思うい
やいや You don't want to experience
髪の毛だけ長くなったなみたいなレイコとだんだん同じぐらい髪だけ長くなったけど同じ服装してもう何にも変わんないよ
でもミラめちゃくちゃ1年前のミラの言ってること聞くと変わってるよ
あ本当に、
うん、自分で聞いてごらんポッドキャスト結構いい自分のリフレクトのあれよ
あ本当、うん、なんかでもマインドはねアップデートしてるかもしれないでも、うん、アウトプットは変わってないなって思った、
うん、
そのやってることは変わってない仕事とか
変えたいの、
うん、もっとやりたいことある
あそうなんだ、うん、
やりたいことあるけどなんか日々のスケジュールに追われすぎて本当時間がないって自分が一番嫌いな言い訳を今自分にしちゃってるっていう感じでそれにもイライラするし、
うん、
ちょっとずつなんかあのキムチ作ったりとか、うん、なんかこう前に進むようなちっちゃいことなんだけど、うん、朝ストレッチするとかさ、
はいはいはい、
朝こういうやるとかさ L の散歩を15分長くするとか、うん、そういうちょっとのことで自分でも満足度上げてるけどっていう感じかな、
うん、
いや本当尊敬するよ本当に
ありがとう
だから次皆さん来月はあのもうもしかしたらアメリカとかねカナダ帰りますみたいなとかなんかえもう専業主婦になりますとかもありえるかもしれないし
それだけはないね
ないですか
ないですね
わかりましたまあフレキシブルに聞いてもらえればと思うんですけども、うん
まあ、それを楽しんでもらえたら嬉しい、
はい、いや楽しんでくれてると思うそうやって応援してくれる SC ファンの皆さんが聞いてくれてると思うんですが、
はい、
前回のエピソードで五月病の話をしてありがたいことにまた反響いただいて、
うん
まあ、いろんな方法だったりとか運動っていう答えもあったけど、うんうんうん、海外ではとか外国人のお友達と話すと必ず一つ目に出てくるのは、うん、CBD とか、
うんうん、
ウイロ、ねまあ、いわゆる大麻っていうのが出てくるよね、
うんうんうん、
これはどう
これはどうい
やすげえ振り方ごめん 振り方雑失礼いたしました。私としたことが。
そうでしょ。
カナダで育ったレイコちゃんにとってはどういうお考えをお持ち？
まあ確かにそうね、日本のメディアでは全くこのなんか、まあ、NG だからかな、うん、放送されない内容かもしれないけど、私は結構全然なんていうの、言い方すごい気をつけなきゃいけないかもしれないけど、
まあ一応ね絶対ダメですからね、日本では、
日本ではそう絶対やっちゃダメなの分かってるけど、はい、まあ私の周りの環境もあり、生まれ育った場所もカナダとかね、うん、アメリカとかでこう育ってきて学校学生生活育あの過ごしてきたのも あるから、日本に来てもインターナショナルな友達が多いからかな、そこは全然抵抗ない、
うんうん、
けどだもむしろ日本に来た時になんでダメなのかがちょっとよく分からなかったぐらい、
うん、
まあ、合法のところもさたくさん世界中にあるわけじゃん、
あるし、カナダはちなみに全土で大麻を合法としていて、
そうだ、ね、
まあ、生産とか販売に関する条例は本当に州とか地域によって異なりますが、うん、一応全面合法、
タイもね最近になったしね、どんどんどんどん合法の国が増えてるから、ね、
タイなんてさ確かさなんか今まで死刑とかじゃなかったでしたっけ、麻薬やってたら。
マレーシアもそう、
そうだよね、それがさ、うん、急にコロッと真逆になったんだよね、そうそうそう、
まあ、なんでって感じではあるけど、うん、まあアジアはね割とそれに、うん、なんだ厳しいというか、
うん、
ルールがあったのは知ってたんだけど、
はい、
それでリラックスとかなんかリラクゼーション、
リラクゼーション、
エンターテインメントっていうよりも、
うん、
リラクゼーションでそれをするっていうのは私すごい、
うんうん、
難しい、
うん、でも私ポートランドにこの間ナイキで行って、うん、ポートランドに住んでる友人とかもいてたんだけど、やっぱもうポートランドの人はもはやお酒も飲まない、タバコも吸わない、ポートランド全面合法なんだけど、
うん、
まだお酒飲んでんのっていう人もいるらしい。
へ
ー、アルコールってめちゃくちゃ体に悪い、まあタバコは悪いのそうだけど、うん、アルコールめっちゃ体に悪いんだよね、本当に悪いわけよ、
うん、
でそれをまだやってんのって、イコールタイマって、まあ、オーガニックって言ったりちょっと言い方違うけど、まあね、ナチュラルなわけだから、
だから、ね、
そうそう、うん、だから
その考えは私もわかる、
合法な場所ではそういうマインドセットなわけだし、
はいはい、
あとドイツとかでもね、こんな娯楽用のタイマを合法化に向かって今進んで、まあ、オランダとかは合法だけど娯楽用コーヒーショップって言ってさ、うんうん、街で普通に売ってるんだけどっていう場所もあったりして、
うん、
日本でも CBD めちゃくちゃ最近人気だよね。
うん、ね、CBD だったら美容のさものに製品化されてたりとかさ、
うんうんうん、
それこそアマテラスナイトやパジャマだから、うん、そのリラクゼーションとかどういうパジャマを作ったらリラックス効果があるかとか色がとかすごいやってるんだけど、
うんうん、
そこで結局 CBD とのコラボとか、
うん、
CBD っていうプロダクトにはつながるから、私もそれで何回かいろんな CBD ブランドさんからもらって試してみたことあるけど、
うん、どうだった？
快眠っていうかその枕につけるスプレーとかグミとか、
うんうん、
効くよ、
ね、私も結構オイルはもう常備してる、う
ん、あ本当？
何種類もあって、
お風呂に入れるやつとか、
自分の舌下、ベロの下、
ベロに置くやつ、うん、
やって、
あれ一番効くよね、
うん、ミリグラムもちょっと分かれてて、ちょっと今日は脳が寝る前とかさうわーってアイデア出てさ、うんうんうん、でも寝なきゃいけない時とかは強めのやつやったりとか、うん、もちろん低めのやつもあったりとか、
うん、
日本はね一応この THC っていう、まあ、いわゆるその肺というか、
うん、
っていうような成分が 0.0001 とか入っちゃってると、もうそんぐらい入ってたらダメ、だから CBD は、うんうん、日本で売られてる合法なものを皆さんぜひ使用していただきたいんだけど、
全然すごいおしゃれなパッケージでさ、おしゃれなもの今いっぱいあるからね、
いっぱいある。
最初の頃はなんかベープストアとかが出してたから、なんかちょっとストリートなイメージあったけど、
ね、うんうんうん、
今は綺麗ななんかね、それこそモデルさんとかも出してたりするから、
うんうん、そうだね、
私も全然使ってる、友達もやってるよね、
全然、ね、全然もうなんて言うんだろう、なんかなんて CBD とこの大麻っていうのは若干今日本、まあ、海外でもそうだと思うけどアイディアは違うよね、
うんうん、
でやっぱ海外の CBD を使うと中に THC が入ってるから、うん、よりこう体が柔らかくなったりとか、う
ん、海外の CBD はだから大麻と似てない？
そうだ ね、
うだね、
でもハイになるやつとリラックスするやつあるんだって、
うんうんうん、
だからそこの、まあ、使い分けとか、あとはさ、まあ一旦娯楽は置いといて、
うん、
それまあ私はっていうかお酒好きだし、それでよくないって思っちゃうタイプだけど、うん、まあ一旦それ置いといて、 あの医療用大麻っていうのは合法化してもいいんじゃないかなってちょっと思うんだよね、うん、あのまあ、うつの人に対してもそうだけど、
そう、ね、
やっぱりそうすごい重いさ薬をさ、うん、処方したりすることもあるわけじゃない、
うんうん、
まあ、アメリカとかすごいそれが問題で、
うん、
結構あのなんだっけ医療センターに登録すると今はあのケミカルじゃなくて、まあ、大麻をデリバリーしてくれるみたいなのが全然あるし、うんうん、あとは転換がある子供とかにあのこう転換って痙攣を起こしてる時に、うん、あの CBD を垂らすと落ち着く、うん、CBD というかなんかそれぐらいこう今まで私たちがめちゃくちゃ科学とかケミカルに頼っちゃってた部分を補えるわけじゃん、
うん、
このナチュラルな部分でできないのかなそのバランスよく、
ね、なんでだからそう私そこ全然調べてこの話始めてないからわからないけど、うんうんうん、どうしてアメリカとかでは合法で医療とかにも昔から使われてるものが日本では違法なのかなって。でも逆に日本で合法になったって考えたら、
うん、
私この間友達とこれ話してたんだけど、
うんうん、
Imagine like、うん、日本のさ電車に乗ってるサラリーマンのおじさんたちさ、もうなんか私電車もう特にラッシュアワーとか絶対乗られたくないのね、
うんうん、
みんなもうなんか鬱みたいな、
うん、
暗いじゃん、
うん、
その人たちがねあのストレス抱えてもう死にそうな顔して帰ってる人たちが、
うん、
やってみ
っていうか私はあの
国崩壊すると思う。
いやっていうかそれよりも別にいや私はそういう人たちを使った方がいいと思うよ。全然いいと思う。
あそういう人た
ち国崩壊しないよ、
うん、
もっと良くなるよそういう人たちが使った方がいいじゃん。
でもなんかアディクトッドになってその本来
でもさ
リラクゼーションとしてじゃなくてそれこそ娯楽っていうかもう自分をこう、
ね、
変えるためにやって中毒になっちゃったりとかしないかなみたいな。
一応その何に対しても中毒っていうのは発生するのは大前提として、ただ大麻、うん、ウィードにはその中毒になる成分入ってないんだよね。
へえ、そうなんだ。
だからアディクスなんないですよね。だからアルコールとかタバコにはその中毒になる成分があるの、
うんうんうん、
だけどそれはウィードにはないの。だからいいって言われてる。だから私はむしろそのそういうサラリーマンの方とかむしろ使った方がいいんじゃないかなと思ってて、どっちかっていうとなんかお酒すら飲めてない、ちゃんとお酒飲んで転がってる人たちがいるわけじゃん。もうなんかベンチで朝まで寝ちゃって、
うんうんうん、
お酒をまともにちゃんと飲み方を習ってなくてああなっちゃってる状態で、その人たちがパーティーウィードとかそういうのやっちゃうと、なんかとんでもないことになっちゃうんだろうなと思った、
うんうん、
だからやっぱ鬱とかそういうメンタル的にうん、の人たちには使った方がいいのに、でもその人たちが病院にちょっとでもなんか辛いことがあるとさ、病院ってあうつですね、処方してこの薬飲んでください、
うん、
でこの薬どんどんどんどん中毒っていうかさ、もっと欲しいもっと欲しいみたいになってさ、で副作用もすごいあってみたいな、
うん、
でいつの間にかこの薬錠剤がないと生きていけないみたいな、
うん、
じゃなくて、まあその手前で精神科に行く手前にカウンセリングっていう選択だったりとか、もしかしたら CBD かもしれないしみたいな、
うん、
選択肢を増やしてきたよね。
うんうんね、
うん、
確かにそれはどうなんだろうね、いつか合法になることあんのかな。でもそれ結構、うん、あのいつもなんかどっかで議題に上がんない、
うん、
合法になるのかみたいな。
もともと日本は朝がねすごいたくさん入る、
う
ん
ね、
そういう大国だったわけだから、ただ第二次世界大戦後だっけ、う
んうん、だってアマテラスのメインの柄だって朝の葉だもん。
あそうなんだそうなんだ。
そうだよ。だからなんかなんだろうね、それをこう海外の感覚で言うと日本の人ってドラッグやってるみたいなさ、
うん、
感覚があるじゃない、
うん、
確かに違法なものだからその考えになるのは分かるんだけど、うん、もう少し視野を広げてほしいなと思うね、
うん、私はやらないけど、うん、でもこういうものだよねって、
そうここではダメだし私はやらないけどこれってこういうものだよねっていう、うん、なんかもうちょっとそのそういうマインドでいないと、
うん、
今後の世界で生きていけないんじゃないかなって思っちゃう、
うんうん、
でこんだけ外国人来ててさ、ね、全然外国人日本でやるじゃん。
そういうこと言わないそういうこと言わない
まあ、外国人も増えてるからね、
うん、だそれは良くない問題よ、
うんうんうん、
外国人が増えることで国内の犯罪が増えるっていうのは本当に良くないから取り締まっていく、うん、だからといって大麻合法にするべきでは私はないと思う、
うんうん、
だけどなんていうのかな、国々によってそういうルールをうまく守って、ここは医療だよね、ここは娯楽だよね、ここの国ではこうだよねみたいなのが守れる、
うん、
なかなか日本人ってよくヤングボスでもエピソードで話すけどさ、ルールがないと生きていけないわけじゃん
日本人。
そうそうそう、
うん、
だから従っちゃうから、
やっぱそうなのかもね。
だから考える力がちょっとやっぱ ね、てか考えるようにもちろん育てられてないからしょうがないじゃん。だけどやっぱだからってなるとルールが必要だし、
うんうん、
難しいとこだな。
難しいね。
医療だけではだからこの医療施設の中ではとか、
うん、
家じゃなくてそこでは OK とか、
うん、
もうちょっと合理的に進みつつじゃあどうやって海外の人が来た時に犯罪防ぎますかみたいなのは、ね、同時に話していかなきゃいけないことだよね、
うん
うんうん。いや面白いねこの感覚が、
ね、
一歩外出たら
感覚の差だもんね。一歩出たら犯罪だから。
そうどっかの国なんてさパブリックでチューしてたりとかしたらダメじゃん、
うん、
とかさなんか肌を見せてたらダメ
とか、ガム噛んでたら違法とかね、
うんうん、ポイ捨てしたら何百万円罰金みたいなさ、うん、シンガポールだっけ、はいはい、とかいろんな国があるけどもどこをアップデートして、
うん、
どこを主軸にやっていくか
だね。でもそういう感覚を知らない人多くない日本。
そうだねそうだね。なんかそうだね。
なんか私めっちゃこの間、
うんうん、
ごめん
どうぞ、
ね、恥ずかしいって思っちゃった。
何
日本人の子たちといた時に私の知り合いの海外の方だったのかな、なんかまあ知識、まあ、普通ではでも普通に私たちこう会話するような内容を話してただけなんだけどその子たちがへえそうなんですかとかへえすごいとかへー知らなかったみたいのがすごく多くて、
うん、
で全然その知らなかったそのね知らなかったっていう素直に言うので全然いいんだけどなんかその日本人が教えられるメディアなのか教育の段階で教えられる標準的な外の知識っていうものが低すぎるなっていうのをここですごく感じて、
そうだね、リテラシーね、
そうそうそう結構びっくりして結構その同じこっち側の人間として恥ずかしいなって思ってしまった、うんう
ん、でもそれは結構私のきっかけではあるからこの社会問題について発信する恥ずかしさから来てるから、うんね、いやめちゃめちゃわかるのと、
あ
と
その私でさえ恥ずかしいもんねたまに外に出て日本の政治のこととかいろいろ海外の人の方が知ってることって多くない？
日本のことでしょ。わかるわかる。だからおば南アフリカにいた時おばあちゃんたちめちゃくちゃ知ってたもん日本のこと
だよね。
でこうなんでしょあなんでしょって言っていやいやここで、うんうん、へーみたいな結構同じレベルで脳目線で話せる、
うん、
これごめん何を言おうとしたかっていうと、まあ、めちゃくちゃ余談なんだけどそのどれぐらい、まあ、大麻とか、まあ、ドラッグに対して海外、うんだと普通かで別にそれがいいって絶対思わないけど、
うんうん、
基本アメリカの大学にこれまあ偏見っていうかまああくまでも私の周りのデータです。あこれよくねえな周りのデータとか言うと自分が
いやでも多分
なんて言ったらいいんだろうな。でも自分の友人だけじゃなくて友人のご両親とか見ててもそうなんだけど一旦みんな大学生になったらもう片っ端からドラッグをやってるイメージだった、
うん、
で私もイギリスの大学行ってた時にもちろんやってないんだけど休憩時間中にタバコをみんな外に吸いに行って、
うん、
もう全然ウィード吸ってる子もいるし、うんうん、で S はないのって言われたら、oh, no, I'm a drinker みたいな私はもうお酒飲む方が好きって言って断ってたけど、うんうんうん、それぐらい普通だしパーティードラッグもあるぐらいもちろんその中での性犯罪っていろんなものではある。ただ、うん、一旦みんな経験して OK もうパーティーはいいや世の中に出ましょうっつって、
うん、
なんか社会に出てるんだよね。そうそうそう社会デビューしてるよね、
うん、
それはあるよね大前提で。
それは私もすっごい感じて大学生だった時に、うん、日本の教育ってダメダメダメダメダメダメダメダメ言われ続けて、うん、大学生になって一人暮らし始まったり上京したりお酒飲んでいいってなったりして爆発するんだよねそこで、
うんうん、
でああやって路上で転がっちゃう大学生だったりとか、
ね、
サラリーマンだったりとかその大人デビュー大学生デビューみたいなのが多い、
うん、
その教えられてきてない経験しちゃダメって言われてきたからこそできるってなった自由を得た時に爆発するっていうのが日本は多いなってすっごい思って、ね、
なんか教育であるよね。
うんそうそれも同じなんじゃないかな。だから逆に若い頃からそういうのを経験してるからこそ大人になってもいろんなのこと経験したよ知ってるけど今はこうだよっていうなんかその視野広く入れるだけで、うんうん、もちろんそれでさもうアディクトになっちゃったりパーティーやめられなくなっちゃったりいるよ、
うんうんうんうん、
でもなんか
一旦ね知った上で、うん、例えばうちのお父さんドイツ系なんだけどドイツの話でいくと14歳から一応両親親がいればお酒を飲んでも合法っていうルールがあるのね。
へ
そうだからお家の中でまずはちょっとどれぐらい自分がお酒飲めるのかと
練習させられるんだ。
そうそうそうっていうのはいい、ね、ドイツとかもうドイツに限らずだけど結構ヨーロッパの多くの国だったりとか、うん、まあ はよく聞くよね。アメリカとかそれこそカナダ人の友達とかも、うん、いきなり外で一発目飲ませるんじゃなくて、
ないよあんまり。
そうだよね、うん、お家の中で練習して、はい、あなたのリミットはどれぐらいでしょっていうのは、うんうん、結構普通のことなのかな、海外の家庭ではって思うかな、
うん、でも若い頃からって言ったらあれだけど、うん、ちゃんとそういうお酒ならお酒はやっぱコントロールできないと自分が大人になって恥かくし傷つくし、
そうだね、
ね、マイナスしかないから。だってお酒の飲み方分かってない大人ほどダサいもんなくない？
そうなん
だよね、恥ずかしいよねあれね。
そうなんだよね。
だからそういうのがなんか日本の教育では教えられないっていうのが、まあ、教えられないというかダメダメ言われすぎてる、
うん、
ことが反面に出てる部分もあるんじゃないかなとは思うかな、うん、
親も含めてね、学校じゃなくて、
うん、
親も含めて。でも二十歳の時まあいいか、いきなりいいのみたいな、うんうんうん、もうちょっとお家の中でのルールとかさ、
うん、
手前から決めとけばね、いろんなアルコール中毒になって運ばれちゃってさ、亡くなって新刊で亡くなっちゃってっていう話もあったりするわけだから、ね、うんうん、もうちょっと自分の脳で考える力を補いつつっていう感じですかね。
うん、
うん、
はい、
ちょっと CBD とかおすすめあったらまたディスコードとかで。
そうだね、
私あるおすすめ、うんうん、してこしてこ。
東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。スピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。ハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、東京は伸ばし棒で、そしてメッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。フォローボタンからフォローもお忘れなく。Thank you all for listening. That was Reiko and Mila. Bye!
Spinner. 世界で今起きていることをおよそ4分でチェックしましょう。ケリーアンです。Quartz Daily Brief では、ニューヨークで配信された最新のグローバルニュースをいち早く日本語に翻訳し、平日の朝、声でお届けしています。Quartz Daily Brief、世界のビジネスパーソンに必要な情報をあなたに。Have a nice day!